清水愛理のラジぷゆー。皆さんこんにちは、清水愛理です。この番組は清水愛理の素顔がたくさん見れる番組です。いや、もう7月に入りましたね。今年もう残り5ヶ月になりましたよ。残り5ヶ月ってちょっとまだ信じられへんもんね。つい先日はそう、ミヤシャルムのポップアップがありまして、お越しいただいた皆様ね、本当に暑い中ありがとうございました。で、同じ時期にその毎日ショーレースの収録とかがあったりして、ちょっと重なったからポップアップの準備とかが大変やったりして、で、ポップアップはね、なんとか皆様のおかげで無事終えられたんですけど、毎日ショーレースでは平子さんに初めて問題作だよって言われちゃって、いや、まだねこれ配信されてへんくて、そう、実は初めてのリズムネタに挑戦したんですけど、すごく難しかったです。リズムネタって一体何なんだろうみたいな、そこから考えたりしたんですけど、もう本当、でもこんなね素人が考えたものなのに、いつも好きなことやらせていただけて、はい、あの番組には感謝です、本当に。7月何日やったかな、15日に配信されると思うので、またアップされたらぜひ見てみてください。問題作になってると思います。そしてワールドカップ盛り上がってますね。ちょっとね、ブラジル戦は疲れ果てて、もう寝そうな日やったんですけど、目しょぼしょぼしながら頑張って起きて応援してました。もうスポーツって本当に心動かされますよね。で、結果はもちろんね、すごい大切なことなんですけど、それ以上にやっぱり一人一人が持ってる力をいかに悔いなく発揮できるかっていうのが大切やなと、なんか改めて思ってジーンとしてました。まあそれがね、なかなか難しいことなんですけど、まあでもとにかくすごくいい刺激をもらいました。日本かっこよかったです。ありがとうございました。はい、この番組は皆様からのメッセージも募集中です。ラジクロのサイトの右上のメッセージボタンからも募集しております。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは清水愛理のラジプユスタートです。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。お便り読んじゃうぞのコーナーです。それではいただいたお便りから読んでいきたいと思います。ポケモンムスターコウジさんからのお便りです。アイリちゃん、スタッフの皆様、いつも楽しみに聞いています。去年の夏にアイリちゃんのファンになって、大好きすぎて過去のいろんな配信をチェックしている毎日です。ありがとうございます。僕は先日のアイリちゃんのパチンビでとても嬉しかったことがありました。スロットの当たりを揃えることができず、隣の美女様が揃えてくれるということがありました。アイリちゃん、最近はいいことありましたか？今後のますますのご活躍を心より応援しております。ありがとうございます。パチーベで、スロットの当たりを隣の美女が揃えてくれるってことがあった。私ね、その時そのこの方の隣に座っててんけど、あれでも、あ、美女様ってことは私じゃないか清水愛理ちゃうか。でもスロットの当たりを揃えてもらった。ってことは清水愛理ちゃうかな。でも美女ほな清水愛理とっちゃうかはい、ってどんなもね、冗談はさておき、これは私がやってあげたんですけど、はい、スロットもね、そのちゃんと揃えて、揃えることもできるまで成長しました。 もう約10年ぐらいかな、このパチンコやらせていただいてるんですけど、本当に初めの方は全然揃えられなくて、けども今ではね、割と早めにパパパッと揃えれるようになったりとかして、うん、こんなに人って変わるんだなって思いながらも楽しんでやっております。はい。で、最近はね、いいこと、プラスにはならなかったけど、そのスロットで言うと、ちょうどプラマイゼロで終われた時は、今日トイレ掃除してきてよかったって思うことはありました。なんか本当にお手洗いとか水回りとかを掃除してから行くと、プラスで帰れたりするんですよね。不思議と。たまたまかもしれへんけど。はい、これからも引き続きパチイベでもよろしくお願いします。続いてのお便りです。カズさんからのお便りです。こんにちは、キズルのエリちゃん。スタッフの海平さん、いつも楽しく、聞いてます。引っ越して大変ですよね。絶賛引っ越し準備中のカズです。きっとこれが読まれてる時には引っ越し終わってのほほーんとしてます。アイリちゃんはいっぱい引っ越ししてるのかな、してるイメージなんですけど、引っ越しエピソードとか、昔住んでたところで超絶おすすめグルメとか、とんでもエピソードがあれば教えてほしい。最近は中川翔子さんのライブや彩香さんのライブを見に行く機会があり楽しんでます。おー、いいな。彼女たちは歌手デビュー20周年らしいんですが、アイリちゃんはデビューから何周年になるぞ、な虫教えてちょんまげ。ではありがとうございます。引っ越しはまあそうですね、東京来たのが私15歳なので、初めて住んだところがね、練馬区でした。練馬だったんですけど、あの練馬から近い豊島園に、あの映画館があるんですよ、大きい。で、いつ行っても人が少なくてね、あの平日はね少なくてすごい快適でした。で、よく一人で見に行ってたんですけど、本当にあそこがなんか第二の居場所みたいなぐらい映画館にこもってたんで、また行きたいなと思ってる場所です。うん。あとはエコータ、わかりますかね。それも一応練馬区にはなるんですけど、エコータ、はい、そこは、何があったかな。まあでも、あ、そう、エコタのダーツバーで働いてたんです、私。お仕事がまだ全然なかった頃。はい。で、そこのダーツバーのね、あの、店長さんは、すごく優しくて、いい人なんで、ぜひ、エコタ寄った際は行ってみてください。多分駅前の D ターゲットっていうお店だったかな、はい、そこなんでよかったら行ってみてください。そしてデビューか、デビューから何周年、グラビアデビューだったら18からなので、15年ぐらいになるかな。早いですね、本当に。今の事務所入ったのが20歳なので、もう今の事務所も13年いることになります。うん、すごい、どんどんね後輩たちができて、なんか先輩としてシャキッとせなあかんなってやっと思えるようになりました。はい、こんな感じですかね。ありがとうございました。続いて三毛猫さんからのお便りです。アイリさん、こんにちは、初めてお便りいたします。以前、愛席食堂でアイリさんを拝見して、こんなにセクシーで美しい人がいるんだと、一瞬でファンになりました。私は女性なのですが、ミューシャルムのイベントや、お誕生日イベントなど、参加しやすい場所をたくさん用意してくださり、とても感謝しています。実際にアイリさんに会って、人柄や雰囲気、美しさに憧れて、より大好きになりました。そして私の仕事ですが、最近アイリさんに憧れてグラビアの仕事を始めました。すごい、おめでとう。年齢的に少し遅いスタートなのですが、アイリさんのような素敵なグラビアアイドルになれるよう日々努力していて、雑誌の掲載も決まりました。おめでとうございます。 夢を与えてくださり本当にありがとうございます。タイの写真集のイベントにもお邪魔する予定で嬉しい、とても楽しみにしています。お体に気をつけてお仕事頑張ってください。これからも応援しています。ありがとうございます。なんてあったかいメッセージなの本当に嬉しいです、そう言っていただけて。いやでも本当何事にも遅いっていうのはないと思うので、しかも今グラビアってさ、年齢層もねすごく高くなってきてるのでね、まだまだたくさん活躍できる年齢だと思うので、きっと気にせず頑張ってほしいです。はい、私もねまだまだと言ってももう30ね後半になってきちゃうのでね、これから33なので、ちょっと体に気をつけて本当にお仕事頑張りたいなと思います。いつかグラビアでもいいし、なんかバラエティでもご一緒できるように頑張ります。ありがとうございました。以上、アイリのお便り読んじゃうぞのコーナーでした。アイリのぷゆトーク、今日はねここ最近の裏話をここでしちゃおうかなと思ってます。まずは毎日ショーレース、いつも皆様見てくれてありがとうございます。本当あの番組の人気がすごいですね。はい、そこにこんな素人が出させてもらえてすごく感謝なのですが、ここ最近ねバズってた女は辛いよ選手権の脇毛と陰毛の桶狭間の戦いネタあるじゃないですか。あれ途中のセリフで、しかも来た日が桶狭間の戦いの日やってんって言ってるんですけど、その前に本当はで正午で所長を迎えてもうたんです、しかも来た日が桶狭間の戦いの日やってんって言ってたんですよ。でもその所長の部分をコンプレートかからへんけどカットされちゃってたから、毛が生えた日が桶狭間の戦いの日みたいになっちゃってるねん。なんとかでも繋がってるし、むしろその方が面白いからいいんですけど、見た人はちょっとしかもって書い言ってるから、来た日も書いてるから、んしかも来た日ってなんだろうって思った方も多いかなと思って、はい、本当は所長を迎えた日が桶狭間の日ですということでした。これが1個目の裏話。2つ目は、ミセスグリーンアップルさんの、セレモニーの件ね。ご招待された人たちの中でもそう、たまたま巨乳が目立ってただけで、女優さんも俳優さんもモデルさんもアーティストさんもいらっしゃって、しかもなぜか SNS 上ではいろんな憶測が広がって、打ち上げにも参加してるとか、ミセスグリーンアップルさんと会えてると皆様思ってるんですけど、そんなことは一切なくて、もう会場入って廊下みたいなところで椅子がご用意していただいてたんですけど、そこで縦にバーって置かれた椅子に各事務所で椅子を確保して、ケータリングのケンタッキーかアイムドーナツをみんなただ黙々と頬張ってるっていう。でそこにはそのご招待された関係者しかいなくて、一人一人背景の撮影をして、でまたアイムドーナツを頬張って、で本番が始まるまで2時間ぐらい余ってたのかな。はい、でその間私は椅子に座ったまま30分ほど仮眠したりとか、でマネージャーさんと仕事の打ち合わせしたり、はい、で会場に行って本番を2階席の後ろで見させていただくという流れでした。で投稿文に PR って書いてあるのがね全てで、私たちはお仕事として参加させてもらっていて、ただその書き方は正直難しかったですね。もちろんファンの方の気持ちも考えると、なんでとかどうしてと思う方もいらっしゃるのとは思うので、そうなんとかね巨乳だけが招待されてるみたいな誤解は解きたくて、私はあんなツイートをしたんですけど、はい、それで少しでも安心してくれた人がいたならよかったなと思ってます。以上ここ最近の裏話でした。 愛理の冬トークでした。清水愛理のラジぷゆ、そろそろエンディングの時間です。ちょっとまずは告知をさせていただきたいんですが、7月10日に、タイのフォトブックのお渡し会があります。まだまだ募集中なので、ぜひ私のツイッターからチェックしてくれたら嬉しいです。続いて7月15日の水曜日に毎日ショーレースの最新のネタが配信されます。皆様ぜひ問題作チェックしてください。そして7月17日にタイのフォトブックのオンラインお渡し会を開催します。これ私の YouTube チャンネルでやるので、皆さんぜひチェックしてくれたら嬉しいです。続いて9月13日来ました。ついにこの日が、はい、この日はなんと清水愛理のラジプユ公開収録です。はい、なんとね、年に一度のこの公開収録というイベントが13日日曜日に開催されます。で、今回のゲストは倉沢しえりさんです。上田チャンネルでもご一緒させていただいたり、あと毎日ショーレースでも何度かご一緒してて、はい、すごく面白い芸人さんでもあり、グラビアでもある、はい、松竹のもうほぼ芸人さんのしえりちゃんが来てくださります。はい、ぜひ二人のねネタとかを披露できたらいいなって思ってるので、遊びに来てください。で、ここまでのお相手はアイス食べたくてコンビニに寄ったのにじゃがりこを買ってしまった清水愛理がお送りいたしました。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。